仕事や、人生全体ですごく大きな壁にぶつかったとき、あなたが最初につぶやく言葉って、正解は何だろうではありませんか？
そうですね。そう考えるのは非常に自然なことだと思います。まずは原因をしっかり分析して、必要なら専門家に相談して、最適な解決策を見つけ出して実行する。論理的で一見すると全く隙のない、完璧なアプローチに思えますよね。
ええ、私たちはずっと学校とか社会でそういうふうに訓練されてきましたからね。でも、もし全ての問題にはしっかり分析すれば必ず見つかる正解があるっていう、その思い込みそのものが事態を余計に悪化させる最大の原因だとしたらどうでしょうか？
実はですね、それこそが現代の多くの人が無意識に陥っている巨大な罠なんですよ。
罠ですか？
良かれと思ってやった分析とか論理的なアプローチが、問題を解決するどころかさらに複雑に、こじらせてしまう現象が今の社会の至るところで起きています。
なるほど。本日の徹底解説では、ある法律事務所が執筆した非常に興味深い資料、正解を探してはいけない問題もある、クネビンフレームワークから考える問題との付き合い方、これを深掘りしていきます。今回の私たちのミッションは、あなたが日々の情報過多とか複雑な問題に押しつぶされないように、問題の解き方ではなくて、そもそも問題の種類をどう見極めるかをマスターする、そのためのショートカットを提供することです。
はい、具体的な解決策に飛びつく前に、まずは自分が今どんな種類の戦場に立っているのかを俯瞰してみる。そのための解像度の高いレンズを手に入れる時間にできればと思っています。
ちょっとここから紐解いていきましょうか。この考え方の土台になっているのが、クネビンフレームワークというものなんですよね。
そうですね。デーブ・スノーデン氏らが開発して、2007年のハーワード・ビジネス・レビューで世界的に有名になったものです。
はい、シュネフィンと綴って、ウェールズ語で居場所とか複数の帰属先といった意味を持つそうですね。発音はクネビン。
ええ。このフレームワークが画期的なのは、優れた問題解決法はこれだって、一つの正解を押し付けるものじゃないという点なんです。
ほう。
そうではなくて、そもそもあなたが今直面しているのは、どういう性質を持った問題なのかを最初に問うための一種の思考ツールなんですよ。
具体的には状況を5つの領域、つまりドメインに分類するんですよね。で、資料を読んでいて、私が一番ハッとさせられたのが、中心にある5つ目の領域、ディソーダー、つまり無秩序から説明されていることなんです。
ああ、そこは非常に重要なポイントですね。自分がどの領域にいるかわからない状態を指すんですが、人間ってこの無秩序の状況に置かれると、無意識に自分の得意なパターンを状況に押し付けて失敗する傾向があるんです。
自分の得意なパターンを押し付けるですか？
ええ、人間の脳は認知的な負荷を嫌うので、パニックになったり状況が読めなくなったりすると、自分が過去に成功した一番慣れ親しんだアプローチに逃げ込もうとするんですよ。例えば分析が得意な人は、ひたすらデータを集めてエクセルで表を作り始めたり、行動力がある人はとにかく手当たり次第に動き回ろうとしたり。
なるほど。つまりそれって、地図を読むのが得意だからといって、東京のど真ん中で迷子になっているのに、自信満々にロンドンの地図を広げてドヤ顔をしているような状態ですよね。
痛いところを突く例えですが、仕組みとしてはまさにそれに近いです。どれだけ地図を読み解くスキルが高くても、広げている地図が目の前の都市の構造と違っていれば、永遠に目的地にはつきませんよね。
確かにそうですね。
だからこそ、行動を起こす前に最優先すべきは、問題を適切に分割して分類することなんです。
わかりました。では、自分がその無秩序の罠から何とか抜け出せたとして、まずは私たちが一番馴染みのある正解が存在する2つの領域から見ていきましょう。1つ目は自明系、クリアですね。
はい、ここは原因と結果の因果関係がもう誰の目にも明らかな領域です。例えば赤信号で車を止めるとか、役所に決まったフォーマットの書類を提出するといった状況ですね。
はいはい。ここでは料理のレシピのように、すでに確立された手順、つまりベストプラクティスに従うことが正解になります。プロセスとしては、察知して分類して対応するという流れです。
なるほど。ある種の条件反射のような回路ですね。毎回交差点でなぜ赤で止まるべきなのかって、ゼロから哲学的に悩む必要はないと。そしてもう一つが、混雑系、コンプリケイティッドですね。
ええ、こちらも答えが事前に存在するという点では自明系と同じなんですが、 因果関係がすぐには見えないんです。複雑な税務処理とか、高度な医療診断、専門的な法律問題などがこれにあたります。
ふむふむ。ここでは専門家の知見を活用して、察知して、分析して対応するというプロセスが必要になります。
あ、待て、ちょっといいですか。もしこの紛雑系が単に専門家の深い分析とか膨大な過去のデータ調査を必要とするだけの領域なら、これって AI とか検索エンジンが進化していくにつれて、どんどん人間がやる必要がなくなっていく領域なんじゃないですか。
ドロジーは今猛烈な勢いでこの紛雑系の領域を侵食しています。
やっぱりそうですよね。
かつては優秀な弁護士が何日も費やして過去の判例を検索して論理を組み立てていたようなものが、今や AI を使えば数秒で高度な分析ができてしまいますからね。
ええ、答えがすでに存在していて、データさえあればたどり着けるなら、もうコンピューターの独壇場ですよ。
そうなんです。だからこそ次に紹介する領域が現代の人間にとって圧倒的に重要になっているんです。単なる分析だけではどうにもならない世界ですね。
ここからが本当に面白いところなんですが、それが3つ目の領域、複合系コンプレックスですね。煩雑と複合って日本語だとどちらも日常会話では複雑って片付けられがちなんですけど、資料ではこの2つの意味合いが根底から違うと強調されています。
ええ、決定的な違いがあります。煩雑系は言ってみれば長い糸がぐちゃぐちゃにもつれているだけの状態なんですよ。解き方は非常に難しいし時間もかかるけれど、辛抱強くたどっていけばいつかは確実に端っこ、つまり答えにたどり着く。
なるほど、もつれた糸。じゃあ複合系は？
一方の複合系はそもそも事前に答えが存在しないんです。
待ってください。事前に答えが存在しない、つまり分析する対象自体がまだ固定されていないってことですか？
その通りです。人間関係とか子育て、市場の動き、あるいは人生の転機となるような出来事ですね。これらは無数の要素が時間とともに絶えず変動してお互いに影響を与え合っています。
はい、
あなたが何か行動を起こせば状況そのものが変化してしまう。だから何が起きるか事前には誰にもわからないんです。因果関係は後になって振り返った時に、ああ、あの時のあれがこうつながったのかとしかわからないんですよ。
なるほど。これってリスナーの皆さんの、恋愛とかキャリア形成と全く同じですよね。スプレッドシートを開いて完璧なパートナーの条件をリストアップしたり、絶対に失敗しない転職先の要素をいくら細かく分析しても、結局会ってみたり実際に働いてみたりしないと何もわからない。
ええ、まさに複合系の領域で完璧な正解を見つけてから動こうとすると永遠に動けなくなります。いわゆる分析麻痺ですね。正解がないところで正解を探すのは幽霊を探すようなものですから。
じゃあどうすればいいんですか？とりあえず週末に希望する業界の飲み会に行ってみるとか、マッチングアプリでとりあえずお茶に行ってみるとか、そういうことですか？
まさにそれです。ここでのプロセスは実験して察知して対応する、英語で言うとプローブ、センス、リスポンドとなります。最初から完璧な事業計画や人生設計を立てるんじゃなくて、小さな実験、つまりプロトタイプを繰り返すんです。
小さく試すんですね。
ええ、結果を観察しながら柔軟に方向性を調整していく、アジャイル的なアプローチが必要になります。
資料の中でナシーム・ニコラス・タレブの反脆弱性に出てくるバーベル戦略への言及がありましたよね。これ概念としてはわかるんですが、実際にリスナーが自分の人生で小さく試すってどういうことなのか、もう少し掘り下げたいです。
良いですね。タレブの言う失敗しても致命傷にならない範囲、つまりセーフトゥーフェールな実験というのが鍵なんです。例えばあなたがカフェを開業したいと思ったとします。
はい、カフェですね。
煩雑系のアプローチなら今の仕事を辞めて数千万の借金をして綿密な立地分析をして完璧な店舗を作ろうとするでしょう。でもビジネスは複合系です。
コロナ禍みたいな予測不可能なことが起きるかもしれないし、自分の作ったコーヒーがその街の人に本当に好かれるかは事前には絶対わからないですよね。
だからセーフトゥーフェールな実験をするんです。仕事を辞めずにまずは週末だけシェアキッチンを借りてコーヒーを売ってみる、あるいはネットで豆の販売から始めてみる。もし失敗しても今の生活が破綻するような致命傷にはなりませんよね。
確かに。
試して市場の反応から学んで修正する、 そのプロセス自体が複合系の世界における唯一の合理的な戦い方なんです。
なるほど。完璧な計画より軌道修正力が大事だと。すごく実践的ですね。でもその小さく試す余裕すらない状況に陥った場合はどうすればいいんでしょうか。それが4つ目の領域、混沌系、カオティックですね。
はい。大規模な事故とか企業からの重大な資金流出、あるいは突然の自然災害といった緊急事態です。ここはもう秩序そのものが崩壊している極限状態ですから、まずは原因を分析するための対策会議を開こうなんて言っていたら、文字通り命取りになります。
うわあ、そうですよね。プロセスとしては行動して察知して対応する、アクト、センス、リスポンド、会議より先にまず出血を止める行動が最優先される領域ですね。
そうです。分析や実験の前にまずトップダウンで被害の拡大を力技で止めて一定の秩序を取り戻す、状況を混沌系から複合系や煩雑系に引き戻すことが最初のステップになります。
つまりこれって結局どういうことなんでしょう。状況に応じて自明、煩雑、複合、混沌の4つの領域があって、それぞれアプローチが全く違うのはよく分かりました。でも資料の後半で、私たちが高いお金を払って頼りにしている専門家すらもこの領域の認識を間違える罠に陥るっていう、かなり衝撃的な事実が語られていますよね。
ここは非常に重要な、そして恐ろしいポイントですね。法律実務を例に挙げましょう。弁護士などの専門家というのは、基本的に複雑なルールを分析して正解を出す、つまり煩雑系の訓練を徹底的に積んできた人たちなんです。
過去の膨大な判例を調べて論理を組み立てて法的に最善の解を出す訓練ですね。
その通りです。するとどうなるか。アメリカの心理学者マズローの有名な言葉に、金槌を持つ人には全ての物事が釘に見えるというものがあります。
ああ、聞いたことあります。
専門家は自分の手元に非常に強力な法的分析ツールという金槌を持っているがゆえに、目の前の問題が本当は複合系の泥沼化した人間関係であっても、それを煩雑系の問題として扱おうとしてしまうんです。
ちょっと待ってください。それって私たちが自分ではもう手に負えないと思って代金を払って助けを求める専門家自身が、過去の成功体験や専門的な訓練のせいで根本的に間違ったアプローチをとって事態を悪化させる危険性があるってことですか。
残念ながらよく起こることなんです。例えば離婚調停や同族企業内でのドロドロの派閥争いを想像してみてください。これらは当事者の愛憎とか嫉妬、過去の因縁が絡み合う典型的な複合系の問題です。そこに法律の正論という煩雑系のツールを突きつけて、法的にはあなたが 100% 間違っていますと論破したとしましょう。
法的評価としては正解でも、相手の感情を逆撫でて意地になって、さらに紛争が泥沼化しそうですね。
まさにそれです。裁判に勝つための論理的な正解と、当事者が関係性を整理し心の平穏を取り戻すためのプロセスは決してイコールではありません。専門家が自分の得意な領域に問題を引きずり込もうとすると悲劇が起きるんです。
なるほど。専門家に丸投げすればいいわけじゃないんですね。でも外部の専門家すら間違えるなら、私たちはどうやって問題を適切に分類するための内なるコンパスを鍛えればいいんでしょうか。
ここで資料は思わぬ方向へと展開していきます。
で、日本新党の一例四根、一例四根との調和ですね。
ちょっと待ってください。ウェールズ語で名付けられたハーバードビジネスレビューの最新のビジネスフレームワークが、古来から日本に存在する精神構造と完全に一致するって、さすがにそれはこじつけというか、無理やりパターンを見出そうとしているだけじゃないですか。
ふふ、私も最初はそう疑いました。でもこれをより大きな視点に結びつけると、単なる言葉遊びではなくて、根底にある機能のメカニズムが見事に一致していることがわかるんです。
本当ですか。
ね、一例四根というのは、人間の心、つまり霊魂が中心にある一つの直霊、直秘と4つの異なる機能を持つ魂から構成されているという考え方なんですね。
なぜそれがクニャビンと一致するのか、その理由を紐解いてもらえますか。
もちろんです。まず原因と結果がはっきりしている自明系クリアは、和魂、にぎみ玉に対応します。これは調和や平和を司る働きです。ルールやベストプラクティスが守られるからこそ、日常の平和が保たれるわけですね。
しかしこれが極端になると、アコンになってルールに縛られすぎて主体性を喪失した八方美人、つまり思考停止に陥る危険性があります。
ああ、平穏だけれど マニュアル人間になってしまう側面があるんですね。じゃあ、専門的な分析が必要な複雑系はどうですか？
これは先見玉です。先見玉は愛育とか物事を深く分析し体系立てる働きを司ります。
なぜ分析が愛なのか？
それは複雑な対象を辛抱強く紐解いていくには対象への深い献身や愛着が必要だからです。
ふむふむ。
しかしこれも暴走すると逆根となり、特定の論理への過度の執着や重箱の隅をつつくような過保護を生んでしまう。先ほどの専門家の罠はまさにこれですね。
ああ、献身が行き過ぎて自分の分析ツールに固執してしまうわけですね。じゃあ、事前に答えがわからない複合系は？
既婚、くしみたまです。探求やインスピレーション、ひらめきの領域ですね。未知の領域でとりあえず実験するには、論理を超えた直感や探求心が必要です。
はい。
しかしこれがマイナスに傾くと、恐婚になって気をてらいすぎたり、現実離れした妄想に取りつかれたりします。
行動と察知のバランスが崩れると狂気になると。最後に緊急事態の混沌系は？
新玉、荒み玉です。文字通り勇気や行動力、現状を打破する突破力ですね。混沌の中でまず行動して出血を止めるにはこの荒々しいエネルギーが不可欠です。しかしこれが乱れると騒混となり、ただの暴走や破壊、不必要な争いを引き起こしてしまいます。
うわぁ、各領域の機能と暴走した時のリスクが見事に重なっていますね。いや、こじつけだなんて言ってすみませんでした。じゃあ、クネビンの中央にあった自分がどこにいるかわからない無秩序、ディソーダーはどうなるんですか？
それが一霊四魂の中心にある直霊、ナオヒなんです。四つの魂の働きを統括して、今はどの魂を前に出すべきかを見極める司令塔ですね。
司令塔、
つまり無秩序状態に陥っているというのは、この直霊の働きが失われて状況に合わない魂が暴走している極霊、マガヒの状態だと言えるんです。
いや、鳥肌が立ちました。つまりクネビンフレームワークを使って今目の前の問題はどの領域にあるのかを分類するという外側へのアプローチは、実は自分自身の心の中の直霊、つまり司令塔を働かせて内面的な魂の調和を取り戻すプロセスそのものだったんですね。
その通りです。問題を外側の枠組みで整理しているようでいて、実は自分自身の認知の歪みを正している。東洋の哲学と西洋のビジネス理論が人間の普遍的な心理のところで深くつながっているんですよ。
すごい話ですね。さて、あの壮大な哲学の話まで広がれましたが、最後に私たちが明日から使える具体的なマインドセットに着地させましょう。資料の最後に Peace is a choice、 平和は選択できるという力強い言葉がありました。私たちが生きている限り、人生から問題をゼロにするのは不可能ですし、複合系の世界で未来を 100% 予測することもできません。でも問題への向き合い方は私たちが選べるんですよね。
そうです。この資料を執筆した太陽法律事務所も伴走型サポートを通じてまさにそこを目指していると述べています。専門家としてただ法的正解、つまり煩雑系を押し付けるのではなくて、依頼者が抱える混沌や複合の領域にある泥沼のトラブルを受け止める、
ええ、
そして一緒に小さな実験や行動を繰り返しながら少しずつ自明や煩雑の領域へと問題をシフトさせていく。正解を知ってから歩き始めるのではなく、歩きながら道を見つけていく伴走者でありたい。
あなたが今抱えている問題はどの領域にありますか？もし答えがあるなら調べればいい。専門知識が必要なら専門家に頼ればいい。でも未来がわからない複合系の問題なら、完璧な答えを探すのをやめて小さく試せばいいんです。混乱しているならまず出血を止める、安全を確保する、そう分類できるだけで少し肩の荷が下りる気がしますね。
正解がわからないからといって自分を責める必要は全くありません。世界はそもそも複雑で不確実なものなのですから。
そうですよね。最後に少し考えてみてください。もし私たちが直面する現実の難易度が問題をどの領域に分類するかで決まるのだとしたら、あなたとあなたのパートナー、あるいは職場の上司が全く同じ問題に直面しているのに、それぞれが違うレンズで世界を見ていたらどうなるでしょうか？
怖いですね。
ええ、 あなたがその問題を万雑系はと思って、一生懸命スプレッドシートで完璧な解決策を分析している横で、相手はそれを複合系だと思って、とにかく手当たり次第にやってみようよと無計画に実験を始めていたら、もしかすると私たちの人生における最大の衝突や人間関係のストレスは、問題そのものの難しさから生まれているのではなく、お互いの領域の認識のズレから生まれているのかもしれません。あなたが今、誰かと共有して抱えているその悩み、ひょっとして相手とは全く違うレンズで見ていませんか？